Hi everyone, thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのマサミライトです。聞こえますか？まあ、ロサンゼルスとマサミライトですって言ったけど、今日は北カリフォルニアに来てるんだった。以前にね、お隣さんがね、チキンを飼っていて、鳥を飼っていて、鶏をね、飼っていて、で、私が朝、誰も来てこない時間に、こうやって収録をしていると、鶏の声がすごい聞こえたので、鶏プラスで、マサミライトとチキンですって言ったそのセリフとね、鶏の声が大好きで、またそれが聞きたいですってリクエストもいただいたりとか、私のね、イベントですごい頭のいい切れるね、才女と私がいつも呼んでるんだけど、ゆかりちゃんもすごいそれが好きで、まさみさんチキンの子お願いしますって言ったけれども、なんと去年の秋にまた別のところにうちの息子が引っ越しをしたことで、お隣さんにチキンいないんだけど、ものすごく鶏をね、庭で飼う人が増えてきたアメリカなんですよね。私の義理の姉も鶏を飼い始めて、でものすごくね、そういう鶏さんたちみんなどこで飼ってんのって言ったら、アマゾンとかっていう時代に、私はすごいびっくりしてんだけれども、まあみんながね、鶏を飼ってちゃんと卵を取ってっていうような生活をね、求めているっていうのが、まあ素敵だなとは思いました。あまりにもね、鳥の声がすごい素敵だったので録音を始めたんだけど、まあ、違うところにすごい大きな声で歌を歌っていた鳥さんは行ってしまったので、まあ、そのままね、裏庭を歩きながら録音をしていきたいと思います。すごく日中暑いところなんだけども、北カリフォルニアって、まあ、朝晩とかもやっぱもちろん涼しくて、まあ、ロスもそうなんだけど、また違う異なるね、涼しさ。夏はすごい暑いけれども、それ以外の時って結構やはり雨も降るしね、そういうところでロサンゼルスよりは緑がやっぱり多くてね、まあ、そんな中やはりここに来ると楽しみは、まあ木がすごいあって、で朝お茶を飲んだりコーヒーを飲んだりとかする時もすごいゆっくりなので、まあそういうところがね、すごく私は北カリフォルニア気に入ってるところで、まあ、今日も皆さん、気づいてのようにのんびりとお話を進めていきたいなと思うのは、やはりランダムトークになるかと思います。はい、私ね、4、5、6とイベントをやっていたんですね。ニューディープシーというイベント、オンラインのイベントで2019年に初めてやったのがディープシーというイベントで、でその時にもうすごい反響がいっぱいあったんですね。でもみんながよくわからないっていうところもありながら、まあそのハードルちょっと高かったのかなとかと思いながらね、それでも知らないうちに人ってね、聞いたり見たりするものって脳に刺激がいってるので、その人が理解する範囲を超えてね、ちゃんと脳とか魂がすごく変化をさせていってくれるんでしょうね。だからね、私自身も今回は多くの皆さんがもう一度ディープシーを受けたいとか、もう一度ディープシーっていう声が多かった中で、新しくどうしたら皆さんの脳に変化が起きるか、でも実は脳のことじゃないのね、それは根底にある自分の深層意識の部分だったんだけども、まあこの話はさておきね、まあそういうところでね、今回もすごく私が思ってた以上の結果、参加者さんの結果っていうのを見ることができて、無事に先日終了したんですね。ロサンゼルスの時間で言えば金曜日に終了したので、今回はやっぱりね、4、5、6ってものすごく毎週ね、まあ、ものすごくって言ったのは今ものすごく忙しくっていうか、皆さんにね、毎週タスクというのを提供してきたんですよね。そういうところもあり、参加している時間外でどんどん深層意識にたどり着くような、その皆さんのタスクを渡していたので、それで4、5、6はね、まあ、できる限りね、家にいて、まあ、ずっとそこに集中できるようにって私自身思っていたので、まあ下の子のところに行きたいなと思ってもね、日程的に、まあ、来ると必ず1週間から10日はいるので、 前後の準備とか考えたらどうかなとか、まあ、終わったらすぐにまた次のね、あのズームの準備であったり、その週のタスクであったり、遠隔ヒーリングであったりっていうのがあったので、とにかく止まってたので、もう終わると同時にもう翌日出ようということで、実は昨日出てきたんですね。まあもうとにかく3ヶ月は参加者さんにすごい集中していたので、まあ上のお兄ちゃんともね、先日は、まあ、一緒にご飯を食べに行って、まあ、その様子 Facebook に出しているんですが、お友達限定なので、まあ、見れない方々も多いと思うんだけども、まあ、どうかインスタでね、出す機会が出てくるかと思うので、その時を楽しみにお待ちください。まあ、そういうことでね、まあ、ハバファンマンって言って、まあ、楽しんできてねっていう言葉をね、いただき、でも、周りの親友の方々も皆さんね、移動するって知っているので、まあ、気をつけて行ってきてねって、ありがたい言葉をもらいながら、まあ、やってきました。まあ、下の子はね、まあ、すごく甘えん坊なところもあるし、もう家族からやっぱり離れてる分ね、やっぱ寂しいので、まあ、来るといつも喜んでくれるし、前の日も何時に来るの、来たら何のご飯食べるのっていうね、お話とかがあって、まあ、そういう些細なこともすごく嬉しくてね、もうだからこそ、まあ、もうたったこれだけのことでまた涙出てくるのかっていうか、また涙出てくるしまあそんな感じでね、まあ、あの息子にもね、お母さん半年会ってないんだよって言って、もう半年会ってなかったらもう限界だよねって言って、もう会いに行くからって言って、だからもうすごい笑いながら OKOK 会いの会いのって言ってたんですよね。でもやっぱり嬉しくてね、昨日はなんかお料理をしていると、庭でガーデニングを最近なんか趣味で凝っていて、うちの息子がね、でそのガーデニングにね、で、まあ、できたお花とか、まあ、すごくバジルとか植えてて、でバジルのお花とかで、ホワイトセージも前に持ってきたので、そのホワイトセージをね、一生懸命あの私が毎朝ホワイトセージを炊くのを知っているので、まあ、ホワイトセージって何ですか、それ炊くんですかっていう人は、私のこのプリファイね、浄化の YouTube とかインスタとかにもあるので、まあ、それをね、3分浄化のとことかで出しているので見てください。もう私はね、これをもう20年以上ずっと続けていることなので、でもう息子のところ来ても必ず玄関先とか裏庭とかでね、必ず炊いてます。本来はね、家の中なんだけども、まあ、実は家の中だけっていうことじゃなくてもいいんですよ。まあ、そのあたりはまた違う時にね。なのでお料理をしていると、ハラペーニョを取ってきてくれたり、バジルの花を取ってきてくれたり、なんかアプリコットがね、なっていて、そのアプリコットはもう全部なんか、私が来る前の週にね、まあ取ってくれて、で冷蔵庫に入れてくれてね、来たらアプリコットジャムが私が作るだろうと思ってるので、まあ、それとか、なんかアプリコットとプラムと似たようなその果物があって、それを、まあ、昨日も取ってきてくれて、カゴに入れてね、これこれこれって、まあ、あのスタッフの方に送ったんだけど、センスがあるのかないのか分かんないけど、すごい可愛いって思って、なぜならまあ、置き方がね、ちょこちょこちょこって、まさにカゴに入れてるのはすごい可愛いんだけども、まあ、置き方がね、やっぱり、あ、男の子らしいなって置き方だったんだけど、でももう本当それだけですごい私も嬉しくてね、まあ、あのバジルの花は早速インフュージョンウォーターをね、私インスタに出しているんだけど、まあ、バジルのインフュージョンウォーターもね、すごい臓器にも内臓にもいいから、早速それをあのバジル水で飲ませてもらうねってことで、飲んだらすごい喜んでくれたし、そういうね、ささやかな出来事であったり、ささやかな時間ってね、すごく大切で、小さなことにね、喜びを感じられること、ってで小さなことに感謝を感じられることって、何度も何度も私言ってきてるんだけども、まあ、それをね、皆さんにもまた今一度リマインドで感じてもらいたいなって思います。小さなことを誰かが喜んでくれるとか、誰かが呼んで喜んでくれることで自分も喜びを感じるとか、無理にね、なんかやって誰かに喜んでもらえるとか、まあ、なんていうのかな、 searching for 感謝みたいなね、とにかく感謝を探してみたいなね、そういうなんていうのかな、ハンティングゲームじゃないっていうことも意識してもらいたいんだけど、感謝ってね、にじみ出る、湧き出るとか、もう感じるものなんですよね。でそれをね、ずっとずっと言い続けて、感謝っていう言葉をすごく言うのが上手な子がね、いて、でもちょっと違うんだよなって言った時に、すごくなんかわからないって言って てた子だったんだけども、まあそういう人って結構何人もいるんだけどね。そうするとね、次第にね、まさみさんが言ってた感謝ってこういうことだったんだなって分かるようになってきましたとか、まあディープシーを受けた子の中にもすごくそういうことを言う人たちも多くてね、以前は私は感謝ができてると思ったんですって、でも感謝を飾りのように感じてたんだなっていうことをやっと分かりましたって。でやっぱりそうだよね、ありがとうって上手に言えてるのに、もっと深い感謝ができるようになってみようかなんて言われると、いや私できてないんですか、どうしてですかってやっぱり人を思うわけよね。たくさん感謝を言うよりも本当に心からね感謝を感じることってすごく大切で、それをね皆さんにも分かってもらいたいなっていうふうに思います。よくね感謝の言葉はね運気を上げるとか、感謝の言葉は成功を導いてくるとか、そういうことをいろんな人が語ってるっていう話をね聞いたんですっていう人たちがいるんですよね。いや本当にそれはその通りなのね。ただ言っていれば言ってない人よりはいいと思うわけ。でもただ言ってるよりも本当に心から感じてね、魂から心からって思うぐらいね、その思いで感謝をね出すってさらにもっとねいいと思うの。だからこそ、え感謝にもグレードがあるんですかって言われた時に、感謝にグレードがあるかどうかは分かんない、でも感謝の感じ方っていうものが異なる時もあればね、大切なことっていっぱいあると思うのね。例えばある人がこんなことを言っていました。でこれはテレビとかいろんなところでも私も見たことがあるんだけども、1ドルっていうお金が何でもないお金でね、1ドルをもらった時に人はね、もしかしたらえ1ドルみたいな、まあそんな方じゃ感謝もなんていう感激も全然生まれない人がねいたりするわけよね。でもちろん、まあ、お金がある人たちはきっとそうかもしれない。でも全くお金がなくて1ドルっていうお金がものすごい貴重に感じて、この1ドルでできるものとか買えるものとか、またはこのたった1ドルで命がつながるっていうことはものすごく感謝に深くなる時があるわけですよね。ある時ね、主人が目のことで UCLA の病院に入院してた時にコーヒーを買いに行ったのね。コーヒーを買いに行ったら、その時はパンデミックで、パンデミックだから誰も現金を持ってる人が少なくてね、でそんな中であるホームレスの人がねお金を皆さんに求めていたんですよね。そうするとね、このホームレスの人がみんなに求めるんだけども、パンデミックの時って現金を持つ人たちが本当に少なくてね、実際にでみんなタッチレスで、あのカードでっていうなってくるので、みんな現金を持ってないから、現金持ってないんだってすごく断られたんですよね。私はよくファーマーズマーケットに行くのが多くて、でファーマーズマーケットではまだまだ現金で支払いをお願いしたいっていうファーマーさんももちろんいるのでね、で必ず現金はもう入れるようにしてるんですね。まあ、だからといってそんなたくさんっていうのじゃなくて、もうファーマーズ用ぐらいですよね。でもそれでもその時は大きなお金がたまたま入ってなくて、小銭っていうぐらいのものがなくてね、それでコーヒー屋さんに行った時に両替をしてもらったのね。で両替をしてもらって、まあその後何かチップで必要になるかもしれないと思って、多分その時で10ドルぐらいしかなかったんじゃないかな。それで5ドルとで1ドル数ドルね、ちょっと自分の中にも入れておいて、チップでカナダでいろんなところでね 2,3 ドルとか払うことっていうのがやっぱり多いので、そういうお金は必ず数ドル置くようにしてるんですね。アメリカってチップ社会だから、まあ、そんなところで戻ってきて、その方に5ドルを渡したのね。大変だよねって、ぜひこのお金でお腹いっぱいになるか分かんないけど、お腹を満たすものを食べてくださいって言って渡した時に、ものすごい発見捉えながら、ありがとうって本当に大切にしますって言ってくれた、その時の印象が私はねすごいびっくりで、でもその印象とその言葉とその感動する姿に私もまたさらに感動をもらったので、だから渡した方なんだけど、いやそう言ってくれてありがとうって、すごくその言葉が私にとっても、 勇気っていうか、なんかわからない感動になったって。まあ、それはね、もうあの面会も子供たちもできなくて、1日に家族から1人だけっていう時だったんで、私自身も、ね、1人で主人のところに向かうっていうことで、まあ急にね、もう本当に目が、まあ、あの片目がね見えなくなったっていうのがあって、でそれでもう向かう時だったんで、ありがとうって一人で主人のところにお見舞いにねまた行くのに、あなたのその言葉でなんとなく私も救われたって言ったら、その方もすごい、なんか僕なんかが役に立つんですかって、うん、存在そのものがものすごく私にとっては今日貴重な感激をいただいたので、ありがとうって、今日もしっかり水を飲んだりして過ごしてくださいねって言ったら、まあ、その方も私もすごい感激しながら終わりました。まあ、ありがとうビハインドセリ。まあそんなこともありね、もういろんなことをちょっと思い出すままにランダムトークでしたが、感謝をね、あの思いながら感謝を胸に生きるようにねしていきたいなと思うしね、今日はチキンじゃなくてカラスだよと思いますが、はい、小さな感謝から大きな感謝もいろんな時にね、とにかく自分自身を持ってあなたが毎日幸せでいられるように、そしていろんなことに気づけるように、そして小さなことができるようにね、そんな風にしてもらいたいなと思います。小さなことってね、冒頭のあたりで言った息子がバジルの花を、ね、摘んできてくれたとか、ちっちゃな子供たちだったらよくやるよねって、でも小さい頃からやってくれてることが変わんないんだなって思った時に、バジルの花で私が喜ぶって思ってる、そしてそれを知ってるってことも私にとっては嬉しかったのね。だからこそ皆さん、うん、小さなことで、ほんの些細なことで誰かが喜んでくれたり、またはねパートナーさんとかね、奥さんとか旦那さんが喜んでくれることもいっぱいあると思うのね。だから小さなことができるあなたとなって、さらに自分のことを好きになれるようにしていただけるとありがたいなと思います。 Promise me love your life、 あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you all. Have a beautiful day. それでは北カリフォルニアからマサミライトでした。